量子コンピューターテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして量子情報科学の専門家トロイです。今週も最新の量子技術動向を深掘りしていきます。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。先週に引き続き今週も非常に興味深いニュースがたくさんありますね。
はい、スージーさん、今週は量子コンピューティングが医薬品開発やサイバーセキュリティといった具体的な産業応用で成果を出し始めていることに注目が集まっています。
そうなんですね。実用化へ向けての動きが加速している感じがします。
まさにその通りです。また量子コンピューターの性能向上を支えるハードウェア開発やそれを量産するための取り組みも一歩前進しています。
なるほど、期待が高まりますね。では詳しく見ていきましょう。
最初のニュースは、量子コンピューティングが医薬品開発を革新しているという話題です。
医薬品開発ですか？どのような点で革新的なのでしょうか？
量子コンピューティングは、複雑なタンパク質や分子の相互作用を高精度でシミュレーションできるようになります。これにより、新薬候補の特定や最適化が加速されるんです。
それって、つまり開発期間やコストが大幅に削減されるということですか？
その通りです。従来は膨大な時間と費用がかかっていた薬剤候補のスクリーニングや毒性予測を量子強化アルゴリズムが高速かつ効率的に行えるようになります。
すごいですね。患者さんにとってもより早く新しい治療法が手に入るようになるのは大きな希望になります。
続いてはフォールトトレラント量子コンピューティングのハードウェアアーキテクチャに関するニュースです。
フォールトトレラント量子コンピューティングというとエラーを自動で訂正するより実用的な量子コンピューターのことですよね。
はい、その実現に向けて超伝導、イオントラップ、中性原子、シリコンスピン量子ビットといった6つの主要なハードウェアアプローチが現在激しく競争しています。
6つもそれぞれに強みと課題があるということですか？
ええ、例えば超伝導量子ビットは高速ですがエラーレートが高く、イオントラップは高忠実度ですが大規模化が課題です。シリコンスピン量子ビットは既存の半導体製造技術との互換性が期待されています。
まだどの技術が主流になるかはわからないけれど、この多様な競争がイノベーションを生んでいるんですね。
次に米国政府の量子技術加速戦略についてお話しします。
米国政府も量子技術に力を入れているのですね。具体的な目標はあるのでしょうか？
はい、米国政府は2028年までに科学研究向けに実用的な量子コンピューターを導入する目標を掲げ、大統領令を発令しました。これは将来の量子コンピューターによる暗号解読の脅威に対応するためでもあります。
暗号解読の脅威というのは現在のセキュリティが破られる可能性があるということですか？
その通りです。そのため対量子暗号 PQC への移行を推進し、連邦機関での量子技術導入ロードマップ作成を進めているんです。国家安全保障上の優先事項となっています。
政府がこれほど積極的に動いていると量子技術の実用化も本当に加速しそうですね。
次のニュースです。ディラクト IMEC が 300mm CMOS ファウンドリーで8量子ビットシリコンスピンアレイを製造したという話題です。
CMOS ファウンドリーで8量子ビットの量子チップを製造したというのはどういう意味があるのでしょう？
これは量子コンピューターの量産可能性を示す非常に重要な成果です。既存の半導体製造技術を活用することでコスト効率よく大規模な量子プロセッサを生産できる道が開けます。
既存の技術を使えるというのは実用化に向けて大きなメリットになりそうですね。
その通りです。ディラクは2031年までに100万以上の量子ビットを供給するという長期的な商用製品ロードマップも持っています。
早くから量産を見据えているのは将来が楽しみです。
続いては量子ソフトウェア開発のスタートアップクビットフローに関するニュースです。
クビットフローがシリーズ A 資金調達ラウンドで多額の資金を確保したと聞きましたが、どのくらいの金額なのでしょうか？
はい、クビットフローは$20,000,000日本円で約28億円を調達しました。この資金は主に金融及び物流セクター向けの商用アルゴリズム開発に充てられる計画です。
金融や物流で量子アルゴリズムがどのように役立つのでしょうか？
例えば 金融ではポートフォリオ最適化やリスク管理、物流ではサプライチェーン最適化や経路計画といった複雑な計算問題の解決に、量子コンピューティングの高速処理能力が期待されています。
なるほど。ソフトウェアの進化が量子コンピューターの潜在能力を引き出す上で不可欠なんですね。
次は、大量子暗号 PQC の移行サービスに関するニュースです。
クセキュアという企業が、欧州市場で PQC 移行サービスを開始したと読みました。これは、量子コンピューターによるサイバー攻撃への対策ということですよね。
その通りです。将来的に実用化される量子コンピューターが、現在の暗号システムを破る可能性に備え、政府機関や大手企業がセキュリティを強化するためのサービスです。
サイバーセキュリティは、個人情報から国家機密まで、本当に重要ですもんね。
はい。既存の通信インフラをセキュアな PQC 標準に移行するための評価、アルゴリズム導入支援、システム統合などを包括的にサポートするものです。これはデジタルセキュリティを根本から強化する取り組みです。
実用化が進む中で、こういったセキュリティ対策も同時に進むのは安心できますね。
続いて、量子コンピューティング分野への投資動向についてです。
投資が記録的な水準に達したと聞きましたが、どのくらいの規模なのでしょう。
最新の市場分析レポートによると、2026年第2四半期において量子コンピューティング分野への投資が過去最高を記録しました。ベンチャーキャピタル、企業投資、政府助成金が軒並み過去最高を更新しています。
それは、市場が量子技術の成熟と商用化に強く期待しているということでしょうか。
まさにその通りです。特にスタートアップへのシードやシリーズ A といった初期段階の資金調達が活発で、ハードウェア、ソフトウェア、大量子暗号、量子通信など広範囲な技術に分散して投資されています。
こんなにたくさんのお金が動いていると聞くと、量子コンピューターの未来がますます明るく感じられますね。
最後に、日本の国立研究機関による超伝導量子ビットのコヒーレンス時間延長に関するニュースです。
日本の研究機関が超伝導量子ビットのコヒーレンス時間を大幅に延長することに成功したというのは、とても大きな成果ではないでしょうか。
はい、スージさん。これは量子コンピューターの性能向上と信頼性確保に向けた決定的な一歩です。コヒーレンス時間とは、量子ビットが量子情報を保持できる時間のことです。これが長ければ長いほど、より複雑な計算をエラーなく実行できます。
具体的に、この技術は量子コンピューターの何に貢献するのでしょうか。
エラー訂正技術と組み合わせて、フォールトトレラントな量子コンピューターの実現可能性を高めます。これにより、現在のNISCデバイスの性能向上だけでなく、将来的な汎用量子コンピューター開発が加速されると期待されています。
日本の技術が世界をリードしていくというのは、本当に誇らしいですね。
今週の量子コンピューティングニュースを振り返ると、医薬品開発のような具体的な応用分野での進展が見られる一方で、ハードウェアの多様な進化や製造技術の確立も着実に進んでいることがわかります。
政府の戦略的な投資や大量子暗号の導入など、未来のセキュリティを確保する動きも活発化していますね。そして、市場全体の投資額も過去最高を記録していると聞いて、量子技術への期待と信頼が大きく高まっていることを実感しました。
はい。量子技術はもはや遠い未来の夢ではなく、現実の課題を解決し、新たな産業を創出する基盤技術として、その存在感を増しています。
今後の進展がますます楽しみです。トロイさん、今週も貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
量子コンピューターテクノロジー最前線の時間でした。また来週。